FIC。
ここからはこの方が MLS 登場です。
はい、バースが恋しいです。
略してバーコイさんです。
はい、はい、
どっちで呼んだ方がいいですかね。もうなんか我々はバーコイバーコイで通ってるんで、
いや バーコイでいいですよ。あのね、あのバースさんとかね、そういうふうに言われるのがちょっと違う。
バースさんっていうと違うよね。なんかね、
うんうん、そうそうそうそう、
かといってバーさんっていうのも嫌だよね。略しすぎたら、
そういうふうに言う方もいらっしゃいます。でももう、年的に言うとね、バーさんの年にはなってるんですけどね。
いや大丈夫ですよ、はいはい、うちは今のところじいさんとばあさんしかいないですからね。あ、前島ってのがいたか、でもあれ頭の中じいさんですからね。あれ私よりもずっとじいさんですからね、明治生まれって言われてますからね。ところでここからは、特集イラン情勢とこれからの世界ということで、話を進めていこうかなと思っております。ね、平上優子さんも本当にイランで生まれて、熊本で育ったということ。
違います。知りません。何にも知りません。
かつてはね、テヘランで、ね、
知りません。場所がどこにあるかさえもわからんです。
ああ。多分地球儀は軽く3分の2ぐらいこう回したところあたりにあると思いますけど、3分の2まで回さなくていいか。
3分の2。反対向きに回したら3分の1ですね。
そうですね。そうですね。はい、よく中東って一括りにしますけど、そのアラブって言葉があって、でなんとなくね、このイランに関しても、なんかアラブの国なのかなと思ってる人とかも結構多いと思うんですよ。で、もともとはこれペルシャですからね。
そう、ペルシャですね。
だから、ちょっと違うんですよね。ノリがっていうか、その細かいところで言うと、その例えばイスラム教の何派がどうだとかなんとかだって言って、そういう、もちろんそのそれぞれの地域にもいろんなそのイスラム教の派閥のその、人たちがこうそれぞれの比率でね、いたりして、でそれぞれのどの派閥が力を持っていて、どの派閥が虐げられてたりとかっていろいろ、地域によっていろいろあるんですけど、で特にこのイランに関して言うと、例えば1970年代、その当時、王様がいて、パーレビ国王という人がいて、でこの人が、この人がやってた時代っていうのは、そのイランっていうのは割と進んだ国だったわ
けです。そうですね。
で、いわゆる文化的、欧米に習ったというか、あまりこうイスラムな感じがする国ではなくて、どちらかというとファッションなんかもヨーロッパとあまり変わらないような、
で
女性の権利というか、女性の例えば就学率も高かったし、自立した人たちというイメージの国だった。でなおかつそこに日本が技術開発で入り込んでいって、で石油その油田をバカスカこう掘り当ててって、それで大儲けしていくわけじゃないですか。で若干若干どころかかなり腐敗してくるわけですよ、そういう国ってのはね。でそこにうまい具合に民衆の心に入り込んできたのがイスラム教ということになってくると思うんですけど、そこでホメイニ氏っていう人が出てきて、それで革命が1975年だか6年だかに起きて、でパーレビ国王は亡命して、でああなるほど、宗教国家が今頃できるんだって私、あの時も中学生ぐらいでしたけどね、で思って、ほんで最初のうちはどうなんだろうぐらいの、みんなどちらかというと好意的に見てた気がするんですよね、で特に1970年代の日本のメディアなんてのは、明らかにリベラルもしくは左寄りっていう報道が主なので、そのアメリカの属国的なそのパーレビ国王の、その統治というものを追い出した民衆の力みたいな感じで、その報じていたので、でなんか中学生でそのテレビ見ながら、おすげえなーとか思って、イランやるねとかって思ってたわけですよ。で、そしたら、しばらく経ったら、そのアメリカ大使館が占拠されるっていうか、その事件が起きて、で、これ映画にもなってますけどもね、で、その、何事だと。なんかだんだんなんか極端なことを始めたなっていう、でそれがしばらくはそのイランのことをもう考えるタイミングなくなって、で 次にイランっていうのに気づいた時ってすごい乱暴な言い方してましたよね。次はね、突然に東京だとかにイラン人が増え始めた時があるわけですよ、
うん、
1980年代半ば、
うんうん、
イラン人がやたらいて、でこいつら何やってたかっていうと、テレカ売ってたんですよ、
うんうん、
違法テレカってやつ、
うん、
テレホンカードの使い捨てたやつ、あれってほら度数ごとに穴が開いてたでしょ、うん、あれをなんかパテで埋めるんですよ、穴を物理的に埋めて、うん、しかもそれをその特殊なカードリーダーでを通すと、うん、その度数が勝手に書き込めるんですよ。
へえ。
だから0度数だったやつが突然1万5000度数とかで、これ1万5000円分使えますよっつって、それを500円とかで売るわけですよ。
その時買いたかったですね。
買った買った俺は。
だってピンポーディーだったからね。
いや、
その携帯もなかったし、
その頃俺金持ってて、
うん、
もういち早くショルダー型の携帯電話を持つぐらいのエグゼクティブだったのにもかかわらず買ったよ俺。本当に使えるんだろうかと思って。で、あの頃テレカで買い物もできたからね、
うん、あ、そうなんですか。
うん、
いや、その時代に生きてるのに、
店によっちゃテレカだから、言ってもクオカみたい、クオカってか、うんうん、あとはイコカとか、うんうん、スイカみたいな感じで使える店もあったんで、
うん、
だからでよくよく後で分かったんですけど、そのカードリーダーの、
うん、
それのソフトとかも含めて作ったやつ友達でした。ええ、そいつは捕まらなかったですよ、
うん、
それはただあくまで機械を作っただけだから、それを使って悪事を働いたのはイラン人だったというで、いつの間にかイラン人がなんかあんまりいねえなってことになって、でそうしたらそのやたらその例えば女性に対する、
うん、
その差別とかがすごい厳しくなって、
うんうん、
その黒ずくめの格好しなきゃいけないとか、
うん、
なんかイランってそんななんだから、イスラム国が出てきて原理主義みたいなのがどんどんどんどん台頭してきて、
うんうん、
ほんでそのまあもともとはそのイラクが、まあ、お隣にあってですよ、うん、でなんか本当だったら仲良さそうな感じですけど仲悪いじゃないですか、
あそこ
は。仲悪いですね。昔はイランイラク戦争があったぐらいで、うんうんうん、でそのなんだか分かんないし、その我々はそれほどイスラム教に対してその詳しくはないので、そのシーア派がどうだとかスンニ派がどうだとかっていう言葉は知ってても細かいところ分かんないんで、
うん、
でなんかどうせ同じイスラムなんだから仲良くすればいいじゃんとかって思うけど、うん、それがなかなかできない、
うん、
でしかもその当然原理主義になってくると欧米化っていうか欧米の考え方は否定するわけですから、そうすると民衆はますますまあその縛られていくわけじゃない。でそこにアメリカがまあ出てきて、
うん、
で、経済封鎖とかいろんなことやって、うん、でそれにじゃあ対抗するっつんで、まあイランの側は核兵器を作ろうというふうにこう、うん、まあ舵を切っていって、いよいよやべえぞってなったところで今回の、まあ、戦ですよね。
まあそうですね、
ええ、
うん、
なんでこんななったんですかね。
まあ、
だってアメリカに勝てると思ってたんですかね、これ思ったんでしょうね。核兵器さえ持てばなんとかなると思ったんだろうね、やっぱね、うん、
いやそうですよね。前のそのハマスだってイスラエルにあんなことして、イスラエル絶対報復するの分かってるじゃないですか、
うん、
それでもやってきたでしょ、
うん、
ね、それも勝てるって思ったのかなっていうのもあるし、
うん、
うん、分かんないですね。
まあ、だからそのなんでしょうね、そのまあ例えばね、
うん、
フランスなんていう国もね、
うん、
怪しげな国なんですけど、
うん、
フランスはなんか西側の国ではあるけれど、
うん、
まあロシアとかも仲良くしちゃうし、
うん、
結構独自路線じゃないですか。
そうですね。
でもアメリカが文句言えない理由はフランスは核を持ってるからだと、
うん、
でよく言われるんですよね。でそのそういうのをやっぱイランの人たちも学び取っていたというか、
うん、
俺たちもやっぱ持とうぜっていうふうにやっぱ思ったんだろうなと、
うん、もともとねホメイニはね、
ええ、
確かフランスに亡命してたんです
よ、ね、そうですよ、そうですよ、
そうそうそう、
ええ、
だからホメイニをイランに 送ったのってフランスって考えることもできるんです
ね。フランスってね昔からね、うん、ろくでもない国なんですよ。
わかるわかる。
もうあのね、アフリカの混乱だとか、うん、その中東の混乱の裏側には、
う
ん、大抵あいつらがいるんですよ。ボンジュールがいるんですよ、ボンジュールが。うんうん、もう、これはね、あの、木田さんは元フランス人なんですけど、どう思いますか？
いや、全く私は話についていけないんで、ごめんなさい。二人の話を、うん、うん、
ポカーンとして、いや、ポカーンってして聞いとったの、今。
そう、ポカーンとして聞いてました、ごめんなさい。
まあ、今後ね、うん、まあ今回ですよ。まあ今回この、うんうんうん、この、これなんていうんですかね、これ何戦争って名前なんですかね、これね。まだ名前ついてないでしょ、とりあえず。
ね、いや、アメリカ、イスラエルの方では、はい、なんとか、吠える獅子。
作戦名とか、ね、
そう、作戦名としてはあるんですよ。
それはある。
前がライジングライオンで、今回のやつは何だったっけな、はい、なんかそんな名前はあるんですけどね。はいはいはい、それが何戦争かって言われたら、
イランって漢字で書くと何になるんですかね。これね、こうね、イタリアだったらあの伊藤のイじゃないですか、人弁の。
そうですね。
はい、
う
ん、アメリカの米じゃないですか。
うん、
でイランって何なんですかね。だから米その何戦争みたいな、分かりにくいね、それはね。
ね。
うん、でも。でも今回なんだかんだでイギリス、フランスもでしょ、参戦してますからね、全部。
でも流れてくるツイッターではなんかみんな反対してますとかっていうふうに言うので、私何見てんだろうって。
正式に確か、うん、あの攻撃仕掛けてますよ、
うん、
でイギリスもあのイランのドローン落っことしてるし、
うん、
だから今回あのまあちょっとそうですね、お便りをちょっと読みましょうかね、はい、どれ行こうかな、あこれいいな、ですね、ちょっと待って、北海道千歳市からいただきました、うん、57歳自営業、ラジオネーム、銀円親父、ありがとうございます。毎回拝聴しております。広域暴力団米国会のトランプ総帥の剛腕ぶりが注目されております。最近まで弓を引いていたすぐ近くの敵対するキューバ一家キューバ一家も恐れを感じているようで、どうやら落ちそうです。これね、うん、あの実は見落としがちなニュースなんですけど、
うん、
キューバがキャインって言ってるんですよ、
うんうん、
別にあのアメリカ、このね、広域暴力団米国会は直接今回キューバ一家に弓引いてはいないんですよ、
うん、
ただもちろん経済制裁は経済封鎖とかやってるわけですけど、これに対してそのまあ、これ記事がこんなことが書いてありますね、体制の転換、そのキューバのね、うん、キューバの体制の転換も、視野に、キューバへの圧力を強めているアメリカ、トランプ大統領はキューバ側が取引の成立を強く望んでディール、
うんうんうん、
ディールの要はもうあのトランプのもう分かったよと、あの詫び入れるんで、指一本で許してくれねえかみたいな感じで、うんうん、ね、で今後はちょっとあんたのところの射程に入るから、
うん、
頼むぜみたいなことを、まあ、言ってきてるようだという、
うん、
でこれやっぱりあの1月にベネズエラで、
うん、
マドゥーロ大統領がとっ捕まりましたよね、
うん、
あれやっぱキューバだって明日は我が身って思っちゃうですよ、
うんうんうん、
でそれは嫌だということで、まああのそうなる前にキャインって言っておこうっていうことのようで、これ世界中に波及すると思うんですよ、
うん、そうですね、
そうすると、うん、基本的に地球上のほとんどの国がっていうか、まあそこまでいくかどうか分かんないですけど、
うん、
広域暴力団が米国会計なんとか一家になる可能性があるわけですよ。これが、
うん、
でそうすると残る敵対するやつはもうロシア連合とか、うん、あの中国会とか、うん、あの中国会計北朝鮮組みたいなのばっかりになっちゃうわけですよね、うん、で俺最終的にそこをもう飲み込もうっていう最終戦争に入ってくるなっていう気がして、うんうん、これ 第三次世界大戦じゃんよと。
いや、もう始まってるって思ってますよ、
ね、
私は、
ね、
うん。
で、その第一次とか第二次の時みたいにやたらと鉄砲の弾が飛び交うとか大砲の弾が飛び交うとか、うんうんうん、飛行機や戦艦や戦車がっていうんじゃなくて、
うん、
むしろその電子戦であったり情報戦であったり、うん、そのいろんなものでどんどんどんどんで、まあ言ってみればその地祭りにあげる、
うん、
そのまあ見せしめっていうかを一個、例えばベネズエラなんてまさにそうじゃないですか、
うん、
で、あのものすごい低カロリーな戦争をやったんですよ、あれ、
うん、
アメリカ側の損害なんてほぼゼロでしょ、
ないですね、うん、
それでどんな武器を使ったのか知らないけど、うん、ベネズエラの守備隊の人たちはなんか知らないけどなんか弾が飛んできたんじゃなくてなんか衝撃波がドーンときて動けなくなったっていう、
うん
う
ん、
もうほとんどなんかあのバビル2世のサイコキネキスのようなもうあの最初見た時にあのベネズエラに攻め込んだやつだってバビル2世なんじゃないかと思ったぐらいでだってであの普通だったら弾が当たりゃ死ぬじゃないですか、死ぬか大怪我するわけだけどそうじゃなくて一時的に動けなくなりましたっていう、
うん、
でその間にその大統領と捕まえてひよって帰っちゃうでしょ、
うん
うん、そりゃすごい作戦、まあ、SF みたいだなと思って、うん、でこれはやっぱ各国のその元首はやっぱビビるよね、
そうですね、
うん、多分あの北朝鮮の刈り上げも多分刈り上げ兄ちゃんもそれなりにビビってると思うけどね、
うん、
で明日は我が身と思うでしょ
う、うん、
でそこでですよ多分、
はいはいはい、
一番めんどくさいのはあのロと中だと思うんですよ、
そうですね、はい、
ええ、でとりあえず今完全に中が今やられつつあるなという、
うん、
あのまあこれがまた一つ情報としてあるのは、ホルムズ海峡、
うん、
ホルムズ海峡をその通りたいわけです、誰が、
うん、
中国のタンカーが、
うん、
ええ、でそのまあ通りにくくな今なってるわけですよね、
うん、
ほとんど通れない状態であると、で最終的にホルムズ海峡も広域暴力団米国海がの島口になる可能性があるわけです。てか極めて高いわけですよ。そうするとあのそのね北京組が、
うん、
北京組がなんか弓引いてきたらすぐにホルムズ海峡をキュッて止めて閉めちゃうだけでもうあっという間にキャインって行っちゃうんですよね。
うん、
であのそれのサンプルが今すでに登場しているんですよ、これあんまり報道大きくないですけど、うんうん、ベトナムなんですよ、
はいはい、
ベトナムは中国とは仲は悪いですよ、どちらかというと、うん、前に戦もやってますけど、ただ地政学的には中国に近いというか隣じゃないですか、
うん、
で何が起きるかというとベトナムから石油がなくなってるんですよ、
うん、
でまあ、中国から比べればはるかにちっちゃい国だからその備蓄もおそらくなかったんでしょう、あのハノイのガソリンスタンドからガソリンが一滴もなくなってて車が走れなくなってるっていう話が出てきてるんですよ、もうすでに、
うんうん、
でそうなると、
うん、
明日は中国じゃないですか、
うん、
でもうトランプってあの俺あんまりあのそんな好きな人でもなくて、
うん、
あのあんまり評価もしてなかったんですけど、
うん、
トランプが頭がいいのかトランプチームが頭がいいのかちょっと分かんないですけど、
うん、
頭いいですよね、
うん、あのねね、あの最終目標は中国でしょうね、
中国でしょうね、
うん、
だからロシアをあのの一個残してもらえないいと思うんですよ、ああいうのあのなんていうのかなあの世界中がね、
うん、
味方だけになっちゃったらこんな素晴らしいことはないけれど、
うん、
あのうまくいかないと思うんですよ、
うん、
必ずどっかに悪者が一人いてくれないといけないっていう、うんうん、でそのためにロシアを残してるんじゃないかなっていう気さえするんですよ、
うん、
であんまりちっちゃい国だったら敵にもならないからやっぱ、うん、あのロシアぐらいのものはやっぱ欲しかろうとであの全然違う話なんですけどあの木田ゆくさんも大好きなあの居酒屋で、
うん、
あの入り口に水槽があったりしましたね、生けそが、
うん
う
ん、
でこうアジがこう10匹ぐらい泳いでたりする居酒屋ってあるじゃないですか、あのアジを ずっと入れてるとみんな元気なくなってきて息が悪くなってくるんですけど、うん、息がいい状態にするための方法って知ってます？
ひょっとして同じなのかもしれないけど、ある船でなんか、うなぎかなんかをたくさん買ってて、でそれがなんていうの、まあ漁港について生きがいいんですって、でそれがなんで生きが良かったかっていうと、その水槽というか中に一匹ナマズ飼ってたんです。そういうふうなのがとか、そういうふうなことじゃないんです、
ほぼほぼ当たり。サバを一匹入れとく、
はいはいはいはい、
でその方がその生けすの中は元気がいいっていうか、うん、その健康な状態が保てると、
うん、
ということでロシアを残しといて、うん、それが地球のためになるというまあもし感覚を持ってたとすれば、
うん、
持ってる気もするんだけど、うん、とりあえず中国はもう多分、まあ、気に入らないんだろうなと思って、その、うん、トランプ一家は、
うん、
で潰すなと、もうで潰れますよ、うん、中国、
うん、経済もかなり落ちてますし、ね、
落ちてる上にもう結局アメリカのそのまあコントロール下に置かれちゃうわけですよ、好むと好まざるに関わらず、うんうん、で弓でも引こうもんなら、もう、今回、その、イランさんは、要は、味方となってくれたのは、まあ、とりあえずロシアと中国でしかなかったわけで、
うん、
で、その中で商売上手の、その、中国商人が、ミサイルだとか、ドローンだとかをたくさん、まあ、売ってくれたわけじゃないですか。うん、これが、たまれるほど役に立たないということが、すごいですよ。あんだけ最新のものをずらり揃えておいて、
うん、
瞬殺ですからね。で、イランも中国の最新の防空システムを買ってたわけですよ。
う
ん、全く役に立たないわけですね。うん、でしかもそのあれ誰でしたっけ、この間その最初に殺されたイランの一番偉い人は。
ハメネ。
ハメネーさんチームが飯食いにみんなで集まったところ、うん、その瞬間を狙って、うんうん、そこにトマホークかなんか打ち込むわけでしょ、うんうん、で一発ですからね、
うん、
一発で皆殺しですからね、うん、これはでその情報たるや、これやっぱ怖いのはイスラエルだなと思ったね。
怖いですね、
イスラエルはやっぱ、うん、やばい国だなと思ったんですよ。
いや、そう。
特にその、ハイテクのね、
うん。そう、ハイテクのね。うん。
だって、イランの、あちこちにある監視カメラとか、
うん、
そういうものを、全部、ハッキングしてたわけじゃないですか、その、この何年間も。
うん、
ね、
うん
うん。それで、そこ、だから言ってみればもう、誰もスパイを差し向けなくても、
うん、
現地の情報が手に取るようにリアルタイムに分かるわけですよ、うん、しかもそれはイランの側には知られずに、
うん、
でそれは中国のシステムがバカだからなんですけど、
うん、
でそれをその映像を見て大体何時ぐらいにはみんなどこに集まるとか、
うん、
でこいつはどこに車止めるとか、もう全部それがこうデータが揃ってきて、うん、それを AI さん考えてね、ポンって入れてみたら、うん、こんなんなりましたけどって作戦が出てきたわけでしょ、
うん、
で、AI の言ってる通りにやってみたら、ドンピシャで皆殺しができたわけですよ。
うんうん、
ね、
うん。
それで、イランとしてはもう必死なんで、かく乱情報で、
うん、
ね、小学校が、アメリカ軍によって爆撃されて、
うん、
ね、女の子たちが百何十人、うん、犠牲になったとかっていう、写真まで出して、でも結局それはその誤爆、
それがね、はい、今ね違うみたいなんです。
違うの今、
うん、
何だったの、
ね、やっぱりアメリカがね、
アメリカがやった
やったっていうよりも、アメリカがの、まあ間違えて撃った可能性もゼロではないという話にはなってます。
なるほど、
はい、ただそれがね、なんでそうなったかっていうと、やっぱりそのイランの、軍事施設が、小学校の前に、周りにいっぱいあって。
なんかね、施設のすぐ横にね、
そういう
寄宿舎だとかね、
うん、
まあ言ってみれば人間の盾じゃないですか。
そう。そうです、そうです、おっしゃる通りで。
だから、まあ、決してね、まあ、アメリカがもし誤爆したとしたら、それはそれで大変な、僕は責任があると思うけども、
うんうん、
まあ、イランの側も汚い手を使ってんだなっていうのは、まあ、必死だったんだろうけどね。
いやもうそれはずっとハマスの時からね、そのガザの中からね、はいはいはい、ガザの病院撃たれたっていうのだって、はいはい、あれだってハマスは特に、あの、技術が未熟なので、うん、失敗するミサイルいっぱいあるんですよね。うん、で、それで自分たちが死んでしまうっていうのがすごいたくさんあるんだけど、うん、全部イスラエルのせいにされてたものもあるんですね。
はいはいはい、
そう。だから全部、イスラエルがやってないってことではないんですけども、うん、そういうふうなのまで、全部イスラエルのせいにしてたっていうのも、うん、まあ、悲しいかな、ニュースにはならないんでね。
まあ、特にあの、日本のその報道は、うん今回もちょっとなんか、だんだん、まあちょっと偏りがちょっと変だなと思って見てますけど、少なくともその、なんか、欧米側、特にアメリカ側が悪で、それでイランは、やられてるかわいそうな人っていう、そういう味付けにしようとしてるじゃないですか。でもその前の、その、あんだけ国内で、その、反政府デモの人たちとかを、大虐殺してたわけじゃないですか。
そうですね。
で、そういうのを見て、なんでそこら辺のことは語らないんだろうなこの左派の人たちはとかって。
そうそう本当にそれ
ね、
うん、
でだからそのもちろんね殺し合いは良くないですよ、うん、なんであろうとこれはもうあの、うんまあ、全ての戦争は良くないんですよそれはもうそんなことは分かってるよくあのイランだってそんな国民殺してたじゃないかとかって言うと、うん、君は戦争を認めるのかっていうようなことを言ってくる人ですけど、
うん、
もうなんていうこの会話の成り立たない人なんだろうと思うんだけどそんなこと言ってないでしょうと、
うん、
でともかく話し合いで解決すればそれは一番いいわけですよそれが、
うん、
それができんかったんからこうなってんでしょうかっていうしかもあんだけ人が殺されてたんですよと、
うんうん、
でさらに言うと最新の情報ではもうそのイランの側もその核ミサイルをもう打ち上げられる寸前まで来てたと、
う
ん、
そうそうそうそう。
でもしそれが本当に使われてたとしたらえらいことですよと、
うん、
で今回核兵器は使われなかったけど周りの国に四方八方に、
うん、そうですね
もうめちゃ乱れ打ちをやってるわけでしょ、
うんうん、
でそれがまたあのヘッポコの弾だから不発になったりして、
うん、
効果があの上がってないからまだいいけれど、うん、あれがもし全て当たったり効果的にその炸裂していたらとんでもないことになってたんですよ、うん、あのドバイのタワーなんか、うん、どんだけ人が死んでたか分かんないっていう、
ね、そうですね、う
ん、だからそういうの見るとまあその戦争をねその認めるつもりはさらさらないですけど、
うん、
もうあのほっといたらもうどうしようもなかったよねっていうのはなんか分かるな、
う
ん、でどうせやるならここからがトランプ流だと思うんですけど、
うん、
どうせやるなら相当に得しようと思ってると思うんですよアメリカの側としては、
うんうん
ね
うん
やっぱアキンドってすげえなとか思いましたで結果的にその中国語もその、まあ、キャインと言わせてみようということだと思うんですよ、
うん、
でそっからですけど、中国としては今、ね、台湾に侵攻するよっていうことを、うん言い始めておりますけど、
うん、
やりますかねこれ
できないと私は
俺もそう思うあのヘッポコでは
無理ですね
ヘッポコではどうしようもないかなって、うん、ただあの地政学的に言うと、
うん、
今度は本国の真横ですから中国の、
うん、
だからたくさん武器があるわけですよ人間もたくさん使えるんで、
うんう
ん、だからその気になっちゃったらやれなくはないなとは思うんですよね、
うん
でただやったら最後でさなもう金平ちゃんはもう首かきられて終わりですよ本当に、
う
んまあその方がよあの世の中のためになるような気もしますけどね
そうですね、あのねあのなんていうんですか抑圧されてる中国の人たちもね結構いるのでね
うん、
うん、
あでも中国が、
うん、
もし今のその北京の政府が瓦解して、
うん、
それで民主化が行われました、
うん
北京の春、
うん、
ねまとまると思う中国って
中国がねそこが一番ね
俺中国って抑圧してるからあの図体が保たれたと俺は思ってるんですよその要するに共産党政府が、
うん、
その二重三重もの管理体制を引いていったんで、うん、なんとかこうこのまあ、70年間ぐらいは、
うん、
その中華人民共和国という体制を保てたと思うんだけどこれが要するに瓦解するわけでしょもし仮にそうするとあのソ連が崩壊した時の日じゃなくて、
うん、
もうそれぞれの例えば四川省は独立しますみたいな、
うん、
とか なんか広東省はどうしますとか、で下手すると今度四川省対広東省の戦争が起きるとか、お前あの単純にあんまりいろんな省の名前知らないから四川と広東っていう中華二大中華料理のやつを言ってるだけなんですけど、他の何とか省っていっぱいあるんですけど、なんかそういうので戦とか起きるような気もするけどね。またその三国志の世界になるかもしれない。軍友割拠みたいな。
ねえ。
そうなってくれたら面白いですよ。
うん、
日本は儲かりますよ。そら、もう、中国内戦大特需ですよ、これ。もう。
それは嬉しくないですけどね。私としたら
いやー、うん、でも儲かるよこれは、
うんうん、だってそこにやっぱりほら亡くなる方の犠牲者とか出てくるわけですから、
まあさ、うん、そうだけど、うん、それはあくまで中国の方同士の戦いなので我々は高めの見物ですよね、
うんうん、
でもなんか俺そういう風になことになる気がするんですよ、
うん、
でしかも中国の国同士でそのちっちゃな細分化されたところ同士で、うん、俺核兵器使うんじゃないかと思って、
怖
っ。いっぱい持ってますから、あそこも。
そうですね、
ええ、うん、だからせっかくだからね使ってみようみたいな、春節みたいな時に花火代わりには打ち上げる可能性があるじゃないですか。だからその部分で言うと、なんか決して平和は当分訪れないというか、
うん、ね、
まあ特需はある気がするんですよね。
うんうん、
で木田さんどうします、特需が起きたらバブルが来たら、
バブルが来たら、
もう腹いっぱい焼酎が飲めるよ、焼酎じゃないビールが。
あ、それは嬉しいことですね。
まあ知らんけどね。
でもまた来てもらいたいですけど。
え
バブル、あ、
いやいやいやいや、いいです、何でもございます。
バブルはどうか分かんないですけど、好景気は僕は来ると見てますがね。
うん。
っていうのは、やっぱいろんな反動があるし、
うん、
それと、なんだろう、ひょっとしたら財務省の改革が俺あるんじゃないかっていう気がしてるんですよね。うんうんうん、で、わかんないですけどね。ただ一つ言えるのは、この10年15年ぐらい、
うん、
榎田さんの予想ってことごとく当たってるんですよね。ええ、なのでまあ今後も当たるかどうか分かんないですけど、
うん、
ええ、まあ令和新選組の低迷もズバリ当てましたので、まあそういうことでどうなるか分かりませんが、B 枠はイランの現状と、うん、そして今後の世界はどうなるのかという、大予言を、やってみました、まあ、その間にひょっとするとどこか火星あたりから、火星人が攻めてくるかもしれないという、
そうですよね、
宇宙人が来るかもしれません、
まあ、その時になって初めて世界はね地球防衛軍として戦わないといけないと思うんですけど、その時初めて仲良くなれるんじゃないかなって、
メテオって映画が1980年ぐらいにあったんですよ、うんうん、いわゆる小惑星が地球に接近して、うん、そのままだと衝突してえらいことになると、でこれを防ぐには、うん、その当時はまだ米ソ両大国だったんですね、
うんうんうん、
でその米ソ両大国の大陸間弾道弾をフルに使わないとダメだみたいな感じで、うん、その、星条旗のついたミサイルとソ連の国旗のついたミサイルが並んで飛んでいくっていう、まあそういうめちゃくちゃな映画があったんですけど、それが本当に実現するのかどうか、ぜひ期待して待っていただきたいと思います。ということで、一旦 CM に行きまして、この後も、お便りをご紹介してまいります。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。